本日与えられましたヨハネによる福音書10章の御言葉は、割と今日お読みいただいた後半部分の良い羊飼いについて触れられることが多いのではないかと思います。今日は冒頭の門のところに注目しながら聞いていきたいと思うのです。さて、皆さんは町から町へと長い旅をしたことがあるでしょうか。私は学生時代にオートバイで東京から東海道をずっとひた走りに走り、九州一周ツーリングをしたことがあります。あるいは実家のあります北海道や卒業した学校のあります山形などにも、やはりオートバイでツーリングをよくいたしました。町から町へと道を行くときに、町並みが切れて田園地帯を過ぎ、また町並みがやってくるわけですが、私たちにとっての町というものは、ここが境界です、境です、という何か看板があれば、あ、ここが境目なんだな、と気がつくわけです。例えば、先日の、来週予定しております、墓前礼拝で、私どもの教会の墓所であります所沢聖地霊園のへと向かうときに、清瀬のところを過ぎていきますと、ちょうど川を越えるあたりに埼玉県に入るという看板が出てきます。逆に向こうから帰ってくるときには東京都。そういう境がはっきりと看板に出ているときには、あ、ここから先が埼玉だ、ここからこっちが東京だってわかるわけです。でもいつもそれがあるわけではありません。いつの間にか次の町に入っているということが結構多くあります。何を申し上げたいかといえば、私たちの町という考え方は、割とべったりと境目がはっきりしない町があるということです。東京の小金井あたりはもう境目などと言えない、ぎっしりと家が詰まっていますから、少しそれはまた別ですけれども、徐々に家が増えていき、いつの間にか町に入っている。この感覚は聖書という古いパレスチナのこの地域の感覚、町の感覚とは随分違うのです。聖書の世界で町というものは、実はきちっと城壁で囲まれてこそ町なのです。城壁で囲まれていないのは、まだ町とは言えない集落というんでしょうか、その程度です。城壁でしっかりと守られていない町は、言い過ぎかもしれませんが、町とは言えない。古い古い昔、聖書の世界でイスラエルの国がバビロニア帝国という大帝国に滅ぼされてしまうことがありました。都エルサレムというのは、少し小高い丘のようなところにある、もともとは要塞都市でありましたから、ぐるりと分厚い城壁で囲まれて、周りから攻めようとするときに こう山の上に向かって攻めなければなりませんから、大変攻めにくくて落としにくい町だった。3年ほど粘ったんですけど、最後は結局もうダメで、城壁が崩されていって、バビロン軍がドドドドと町中に攻め入り、そして火が放たれ、家々は破壊されて、もう都は廃墟と化していったんだそうです。そしてバビロン捕囚と言われる強制連行で他の国に無理やり連れてかれてしまいまして、しばらく時を過ごします。やがてその苦しみが終わり、ふるさとのエルサレムに帰ってもよいということになって、みんな喜んでエルサレムに帰るわけですが、帰ってもなかなか再建できない。そこである一人の指導者が立てられて、一つのことをしました。それは、ネヘミヤという人で、当時はペルシャというやっぱり大帝国が支配してたんですけども、ペルシャの王様にですね、願い出て、王様、どうか私をエルサレムに送ってください。そして、そこで今壊れたまんまになっている城壁をもう一度作り直させてください。と頼み込んだのです。王様はそれをよしとしまして、ネヘミヤはおそらく自分の部下と一緒にですね、資材、お金を持って、やっとの思いでですね、この壊れたエルサレムの城壁を直したんです。このことが旧約聖書のネヘミヤ記というところに記されています。きちんとした城壁があって、初めて町として人々は安心して生活することができるし、周りの人たちからも城壁を持っていないような状態ではまともにちゃんとこう対等な相手として認めてもらえませんか。ちゃんと城壁ができて対等な仲間としてこう認めてもらえるようになっていったわけです。町というのはそういうこう城壁で囲まれているという一つのこう基本形があるんです。で、今日話に出てくる門というのは、私たちの教会の門は太い木の柱が2本ボーンと立っていて、いわば門柱という形ですね。で、その間を通ってくる。ところが、今日聖書に出てくる門というのは、そういう町をぐるっと取り囲んでいる城壁に取り付けられている出入り、中と外を出入りするための門なの。ですから今でもエルサレムの町に残っているいくつかの門、まあ、新しく作られている門がほとんどですが、その門を見ますとこう太い壁の中を通ってきますので、門の中は結構暗いですね。そしてその向こうに町が広がったり、あるいは外が広がっている、そういう情景があるのです。門は朝開かれて、町の中にいた羊たちが羊飼いに連れられて門を通って外に出て、で野原の牧草地のあるところに連れてかれて放牧をされ、一日むしゃむしゃ草を食べて、そして日が落ちる夕方になると羊飼いたちはその羊たちの群れを連れて戻ってくる。門が閉じられる前に都の町の中に入って、そして日が落ちていった時に門は閉ざされるのです。もちろん何のためか、安全のためです。クリスマスの時に御使いが羊飼いたちにこうイエス様の誕生を告げるところがありますけれども、羊飼いたちは野宿していたというのがあります。あれは町から日帰りで行ってこれる範囲に 草がもうなくなってしまったときに、遠くまで行かなくちゃいけない、帰ってこれないときに野宿をせざるを得ないわけです。ですから基本的には安全な城壁に囲まれた町から門をくぐって出て、青草を牧草を食べてまた帰ってくる。それがやはり基本なのです。さてさて、イエス・キリストはご自分のことを羊の門だと言われました。羊が町の中と野原の牧草地との間を行き来するときにこう通る門、羊のための門、これは一体何を意味しているのでしょうか。今日のところでは短いわずかな言葉しかありませんが、それでもいくつかのキーワードがあります。それはこの主イエスという羊の門を通ることによって救われる、それから牧草を見つける、命を受ける、門をくぐることによって通ることによって、この三つが言われているわけです。つまり門というのは単なる通過点という意味ではなくて、ここを通らなければ救いも牧草も命も得ることができないし、ここさえ通ればそれは手に入る、いわゆる決定的な違いを生み出すポイントになるわけです。この羊を救い養い命をもたらす門ということを分かるために、主は偽の門について教えておられます。それは主イエスより前に来て自分がメシアだ、救い主だと言った人たちです。あるいは羊に例えられる人々を惑わし滅びに導いた人たちのことで、盗人とか強盗と言われています。彼らは羊に偽りの門を見せます。イエス様の羊の門ではなくて他の門を見せるんです。そしてこっちがいいぞ、こっちがいいぞと誘惑し誘っていきます。イエス様じゃない別な門へと引っ張っていく、迷わせていく。そして羊たちは傷つけられ、最後には滅ぼされていくのです。この盗人や強盗たちがいかにも良い門であるかのように装い、いざなう、誘っていく、誘惑していくというのは、イエス・キリストから引き離そう、引き離そうとすることなのです。羊の門であるイエス・キリストを否定して、あなたが自己実現するにはもっといい門があるんだとか、あるいはキリスト教を装いながらも、イエス・キリストの名前さえも使いながらも、あの十字架の犠牲と苦しみを無にするような偽のヒューマニズムで、結局は自分の欲望や願望を正当化して貪欲に生きるようにさせようとする別なもんがあるのです。これは難しいところですけれども、高校生は高校生なりに考えれば絶対に見えてくるものだと思います。大人は大人で考えれば絶対に見えてくるもんだと思うのです。自分が関わっている中で、イエス・キリストがもんだというのとちょうど反対のもの、こっちを取ればいいって誘うものがあるはずです。自己目的や欲望の追求を第一としていくようなもんが、どういう形で自分に開いているか、を見極めていきたいと願うのです。もう一つ、シエスはご自分のことを羊の門って今日のところで言ってますけれども、門に関わるもう一つ有名な言葉があります。それは狭き門より入れというあの言葉です。アンドレ・ジードという人がまさにそのまま 狭き門というタイトルの小説を書いています。これは恋愛小説であるんですけども、高校生ぐらいの時に読むと、もうドキドキしておすすめで、うーってこう葛藤する場面が大変面白いと思います。狭き門から入れ、それはこう恋愛を絡ませているんですけども、もともとはマタイ5章13節、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広い、そこから入るものが多い、しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない、こういう言葉です。狭い門は命に通じる門なのです。そこは狭いというのです。今日の羊の門も強盗や盗人が対比して語られていますが、狭いというのも対比して広いということが言われている。あれもこれも抱え込んで背負い込んだままで通れるのが広い門です。狭い門の狭さとは、ただイエス・キリストへの一途な信頼だけで通ることができるものです。この一途な信頼というのは、詩編に出てまいります、砕けたる悔し心を持ってと言えるでしょう。私たちはいろいろなものを山のように抱え込み背負い込んでいるのではないでしょうか。目には見えません、目には見えません。でも皆さん一人一人抱え込み背負い込んでしまっているものが実はたくさんあると思うのです。狭い門を通り抜けることができない、この邪魔になる、引っかかってしまう抱え込んでいるものの一つに、それは自慢げに自分の業績を誇る誇りや傲慢という二であるかもしれません。それは一種の自信であって、俺はこれだけのことができる人間だ、これだけのプロジェクトを俺はやり遂げてきた、これだけの金を儲けてきた、これだけのことをやったんだというような、自分の業績を抱え込んで、そういう自負っていうんですね、を持って背負っているときに、狭いもんはそれが引っかかって入ることができないわけです。なぜか、俺はこれだけできるんだってものをこんなにいっぱい背負い込んでいくときに何が起こるかというと、できない人間を見下すわけです。あれ、これもできないんだ、こんなこともできないのかと。そして自分が神によって作られた存在で、実は土の塵から人間は作られているって創世記に書いてますけども、それは儚い存在であるということを表しているわけで、吹けば飛ぶようななんて言葉もありますけれども、本当に儚い存在だってことをに気づかずにうぬぼれて、神などに頼るのは弱い人間のすることで、自分はそんなことはしないと豪語したりすることになるわけです。いつか土の塵でできているその儚さに直面して、そこでどうなるか、どう答えていくかがきっとポイントになるでしょう。でもそのようなものを山のように抱えてはですね、そのイエス様の狭い門、羊の門を通ることは残念だけどできないんです。でもそういう傲慢な、威張った、自慢して俺はこんなにできるんだというものだけかというと、そんなことはありません。例えばですね、グッドウィルハンティングという映画があります。とてもいい映画だと私は思うんですが、ある若者が主人公なんですけど、その若者は天才的な数学の能力を持っているんです。有名な大学、しかもすごいエリートの、なんて言うんでしょうか、超できる人たちの大学の中でアルバイトをして、掃除のバイトをしてるんですけれども、 その数学の先生がですね、黒板にですね、学生たちに宿題を出して、この問題を解けたら解いてみろって書いてる。誰も解けないような、ものすごい難しい数式を宿題でバッと出した。でも、アルバイトしてたその主人公は、チラーッと見ながら、もう、パッと解けちゃうわけです。で、周りを見て、誰もいないのを見てですね、すぐに、チャチャチャチャチャーッと、その答えを書いていってしまう。で、知らん顔してまた、掃除するわけです。でも、この問題を出した教授はもうびっくりするんですね。どこのドイツだこれをこんなに解いたやつは。学校中探すんですけど、なかなか見つかんない。で、やっとの思いで見つけてきたのが、実はバイトをしてたその主人公だったんです。でも、貧しい境遇でですね、そして、いわば社会的にはとても底辺と言われるような中に生きているその主人公。なんとかしてそのせっかくの才能をですね、開かせてやりたいと思って勉強させようとするんですけど、抵抗するんです。屈折してるんですね、心が。で、よーく聞いていくと、その主人公は子供の頃に虐待を受け、その預けられた家を転々とし、暴力を振るわれたりしていたと。深い心の傷を負ってたんですね。それでカウンセラーの先生に出会ってですね、そこでこう向き合うんです。まあ頭のめちゃくちゃに切れる主人公ですから、相手の弱いところをブセーッと突き刺してくるわけです。カウンセラーのその先生はですね、愛する奥さんを亡くしていたんですね。深い悲しみを負ってたんです。でもその人の悲しみのところにもう遠慮なくブセッとこう刺してくるようなことをするわけです。このカウンセリングの先生はですね、この主人公と向き合いながら、彼の追ってるものにこう触れていくんです。で、最後は、真ん中があるんですけどね、全部話しちゃっていけませんけども、その青年の抱えてるものをこうギューッと抱きしめていくんです。受け止めていくんです。多分、さっき言った傲慢な自慢げにこう抱えるものだけじゃなくて、深い傷を負ってしまった。しかもそれは自分に原因してないんですね。他の人にやられちゃったっていう場合もあります。自分に原因してない傷とか痛みとかいうものをいっぱい背負ってしまって、もうその悲しみがこう狭い門を通るのを邪魔してしまうようなケースも実はある。で、一番厄介なのが、もう一つあるんです。三つ目。それは、実は、人知れずに犯している罪です。悪いこといっぱいしてしまうんですけども。でも、人には知られていない。気づかれていない。自分だけしか分かっていないものが結構多くあるんです。嘘をついてしまったりですね、いい格好してしまって、本当は違ってたりすることがよくあります。しかもそれは高校生なら15年、6年、7年ぐらいの人生、大人の方だったら20年、30年、40年、長い方は70年、80年の人生の中で犯してしまった大きな過ち、失敗、深い罪、その負い目です。そしてまだその罪がまるでこう触手を伸ばすようにして広がり、私たちにこう絡みついてきて、首を絞めるかのようにこうまとわりついてくる。それを抱えてですね、私たちは生きている。古い過去からつい先日に犯してしまった深い罪と過ちと裏切りなど、消すこともできずに肩の上にのしかかっている。それは今日のヨハネの福音書の言葉で言えば、盗人や強盗によって、偽りの門に誘われて、命ではなく滅びへと迷い出てしまった、あの迷える羊となってしまい、自分で自分の身に負ってしまった罪の重荷だと言ってもよいでしょう。私たちはお互いに、どれほどの重荷を背負っているのかは見えません。でも、 親しく付き合っていくと、その片鱗をちらっと見ることができる。ああ、この人は大きな重荷を、それとともに深い傷を負っているんだなって察することができる。でもそこが限界です。それ以上踏み込むことはなかなかできません。カトリック教会にはちょっと話飛びますが、国会といってこう告白する告ですね、告げるっていう字に徳という字ですね、解放する会で、国会っていうコンフェッション英語ですといって、教会で行う一つの大事な聖霊典と言われるものがあります。私にはないです。これは洗礼を受けた後に犯してしまった罪を司祭を通して、カトリックですからね、牧師ではありません、司祭を通して神に言い表し、そして許しをいただく、宣言してもらうというものです。よく映画などで教会が出てきて、それがローマカトリック教会の場合、街道の後ろの方に、街道というか聖堂ですね、お御堂の後ろの方に電話ボックスが2つくっついたような箱のような場所があって、片一方に信者の人が入り、片一方に神父さん司祭が入って、こう仕切り、横に仕切りがあって、こう透かしになって透けて声が聞こえるようになって、信者の方はそこに来て、実は私は罪を犯しました、いついつこれこれこんな風にこういうことをしてしまいましたってことを告白する。そうすると横でこの仕切り越しに聞いていた神父さんが、司祭がそれを全部聞いて、で何らかのアドバイスをあるいはするかもしれませんけども、しながら最後に、父と子と聖霊の名によってあなたの罪を許すと言ってくれる。で、その時に宿題が出るんです。面白いと思うんですけど、宿題が出るんです。あなたはではこれから1ヶ月毎日朝と夜とに何々をしなさいという、課題が与えられながら、でもそこに十字を切ってですね、罪の許しを三位一体の神の名をもって告げられるんです。告解、あるいは改春の秘跡などというんですけども、これがカトリックの教会では七つある聖なる霊典、聖霊典の一つです。洗礼とか、聖餐とか、あるいは司祭になる時の除会とか、いくつかいっぱいあるんですけどね、その中の大事な一つなんです。ただし世界史で学ぶと思いますが、宗教改革でを経て私たちプロテスタント教会が誕生してきて、7つあったこの聖霊典を洗礼と聖餐の2つだけにしたんです。したっていうかとしたんです。なぜかというと、それはイエス・キリストにきちっと由来して、そもそもイエス・キリストから命じられたものとしてあるのはこの二つだ。ですから、七つあったわけですけど、二つだ。ということで、私たちプロテスタント教会はずっとやってきている。この国会というのを聖霊典から外したわけですが、この罪の重荷にあえいで、いつまでも山のような罪の重荷を背負い込んでいく人間にとって、この罪を告白し、そして三位一体の神の名によって許しを告げられる仕組みというものは、ある意味ではとても大きな役割を果たしていると思うのです。私たちプロテスタント教会ではそういう制度や仕組みを 持たなくなり、実際にどうなるかというと、信者の方々が自発的に牧師にアポイントを取って、あるいは牧師館を訪れ、教会を訪れて話をするという形となっているために、なかなかそれがしづらくなっているのが現状だと思います。この礼拝の中で席を通して御言葉に聞く、この礼拝の中で一人で心の中に悔い改め、一人で心の内に説教の直接的ではないメッセージを聞きながら、その重荷の部分にストレートに触れているわけではないけれども、そこに許しを受け止めるという形になっていると言えるでしょう。いちいちわざわざピンポーン牧師館のベルを押さなくても、しかしそれは実はとても難しいことです。一人で全部それをこなしていくっていうんでしょうか、処理していくっていうんでしょうか、神様と礼拝で向き合って罪の告白を礼拝の中で沈黙の中に祈りの中にし、その罪の告白に対して説教という、それの具体的な問題に直接触れてはいないけれども許しを受け止めていくなんて、これは実はかなり高度なことです。やはりですね、教会に牧師や司祭という聖職者が立てられていることの意味は、その個人的な背負い込んでしまっている重荷を下ろすための働き人としてあるということも言えると思うのです。そんな大それたことがお前にできるかと言われて、みんなたじろぐと思います、牧師たちも。しかし、牧するという言葉にありますけども、大事な大牧者であるイエス様から託された信徒の皆さん一人一人の本当に心が平安に、罪の縄目と重荷から解き放たれて自由なものとして生きていくための働きがきっと求められている。私たちは人生の道のりの中でいろいろなものを背負ってきている。学校の中で、部活の中で、職場の中で、家庭の中で。それは自慢できるものであったりもしますが、そうでないものの方が実はよほど多い。背負ってきているいろいろなものを重荷であり、縄目であったりするとき、それから逃れようとして余計新たな重荷をまた背負い込んでしまったりして、いわゆるドツボにはまってしまうものです。自分で何とかしようとしてもう何ともならない。この背負っているものを自力でえいやーっと下ろしてしまいたいんですけれども、それもできないんです。もうこんな考えとかこんな思いなんてのはこの頭から抜いてしまいたいと、消去してしまいたいと思う。パソコンのデータを消すようにデリートボタンをプスッと押してですね、私たちの頭の中からもう忌まわしいあの過去や愚かなあの過ちや嘘ついてしまったあのことや悪いことしてしまったああいうことや、そういうものをですね、デリートボタンを自分の頭の中にポンと一つ押して、それでシャッと全部消去して消えてしまうならどんなにいいか知れない。でもできない。それは本当に悲しいものですし、悲惨です。いつまでも頭から離れないし、一生懸命忘れようとしていろんなことに手を出すけども、結局は忘れてなんかいない。その背負っているものを山のように抱えたままでは、羊の門、狭き門は通り抜けることができない。しかし、諦めてはなりません。私たちにできることが残されているのです。それはあの福音書の中に不正な裁判官にしつこく訴え続けたやもめの例え話にもありますように、どこまでも主の憐れみを願い求め続けて祈ることです。祈り続けることです。 背中の重荷は、その祈りさえやめさせようと働きかけて、まるで触手を伸ばすかのごとくに私たちの耳を塞ぎ、口を塞いでいくかのようであります。本当の悪魔性というものはそういうところに出てくる。祈ることさえさせなくする。しかし、不思議な導きの中で、このように礼拝の場に身を置くように導かれ、一人静まる時を与えられています。チャンスがこうして与えられています。ここで祈るのです。主よ、自分は主が言ってくださった門を通ることができません。山のような荷を背負い込んで、それを下ろすこともできないでいるのです。諦めるよりしかないようなものですけれども、でも、ここまで導いてくださったこの恵みのゆえに、諦めないで祈ります。どうか助けてください。どうかこの愚かなしもべを憐れんでください。そしてどうぞ主よ、あなたの十字架のもとに、この背負い込んだ荷のすべてを下ろさせてください。そう祈るのです。私たちが愚かにも背負い込んでしまった重荷を下ろすことができるのは、十字架のもとであります。それも自力ではできません。主の憐れみの中、聖霊の御助けの中、きっと与えられるでしょう。そして砕かれて、深い悔いを持って、悲しんで十字架を見上げるときに、そこに羊の門が開かれてあることに気づくでしょう。その向こうには、緑の牧場が輝いて見えているのではないでしょうか。ご一緒にこの門をくぐっていきたいと願うのです。